小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も神奈川県横須賀市にあるクリニック、池上眼科整形外科副院長眼科医の澤崎博美先生をお迎えします。先週は子どもの弱視アンブリオピアについてお送りしました。しかし見えにくさに悩むのは子どもだけではなく、大人にもさまざまなケースがあります。見えにくさにはどんな種類があって、どのような問題に直面するのでしょうか。今週も澤崎先生へのインタビューの続きをお届けします。先生、弱視アンブリオピアという病気以外にも、子どもから大人まで目が見えなくなってしまう病気はたくさんありますよね。現代の進んだ医療をもってしても救えない目の病気もあると思いますが、そもそも目が見えなかったり見えにくかったりする人はどのくらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、メガネやコンタクトで矯正しても良い方の目の視力が 0.5 に達しない人というのは、日本眼科医会の推計で国内に160万人以上いるとされています。それとは別に視力だとか視野の状態が一定の基準を下回って、かつ自治体に申請をして視覚障害者手帳を取得している人、こういった方たちは約30万人いると言われています。これら目が見えない見えにくい人は、生まれつき見えないという人よりも人生の途中で病気や怪我で障害を負ったというケースが多いです。中途障害と言います。また視覚障害者というと目が全く見えない人というイメージを持っている方多いようですが、実際は様々な見えにくさでお困りの方が多くいらっしゃいます。明るい暗いもわからない、物の形や存在が全く見えないというような状態のことを一般的に全盲などと言います。はい、一方何かしらの見え方はしているけれど、日常生活を送る上で相当の困難が出てしまうような見えにくさのことをロービジョンなどと呼んでいます。ロービジョンとは、ローは低いで、ビジョンは視覚なので、はい、低い視覚、低視覚とも訳されます。ロービジョンを弱視と訳すこともあるんですけれども、はい、子どもの目の病気である弱視アンブリオピアと混同されるため、ちょっと注意が必要です。
そうですね。
いずれにしても日常生活に困るほどの目の見えにくさを持っている人は、人生の途中で障害を負った人が多い、全盲だけではなくいろいろな見えにくさのバリエーションがあるということを知っていただきたいです。
なるほど。この見えにくさのバリエーションっていうのは、具体的にどんなものがあるんでしょうか。
はい、見える人にはちょっと想像がつきにくいかもしれませんが、全体的にぼんやり見えにくい人、見ようと思うところが特に見えない人、逆に見える範囲、視界が狭い人、それから極端に眩しくて見えない人もいます。さらに物が歪んで見えにくいとか、目を開けることができなくて見えないという人もいます。本当に様々なんです。
そうなんですね。
中には視力は 1.0 近いのに極端に視界が狭くて歩くことがままならないという人もいます。こういった方はスマホなんかを目で見て操作できてるんですけれども、はい、白杖を振らないと歩けないとなりますから、 まあ、心ない人から、あの人本当は見えてるんじゃないか、白杖持ってるのは詐欺だなどと言われることもあるそうです。逆に視界は広くて、はためにはあたかも目が見えるように振る舞えるのに、見ようと思うところ、
はい、
人の顔とか文字が見えないという人もいるんです。でこんな風に見えにくさには程度だけではなくて、いろいろなバリエーション、見えにくさの種類があるということを知ってほしいです、
はい、
また見えなくなった時期によっても困難さに大きな違いが出てきます。物を見た経験がないという幼少期からの障害の場合、目を使わずに生活する術を、まあ、自然に獲得できていることがある一方で、
はい、
視覚的なイメージを持ちにくいという範でもあります。一方で人生の途中で視覚を失うことは想像を絶する困難といえます。読み書き、移動、生活のすべてのシーンで今までと同じやり方で生きていくことが難しくなります。生まれつきの視覚障害では、その子が育っていく上で必要な専門的なサポートや教育にアクセスするところまでは比較的レールがあると言えます、
はい、
が人生の途中で目が見えなくなった時、特に大人になってから見えなくなった時は、自分で行動を起こさなければ前に進めないという部分が、まあ、日本の制度の中ではまだまだ多くて、そこが大きな課題になっています、はい、
なるほど。
目が見えなくなって今までできていたことができなくなると、多くの人は絶望して、死をも考える人少なくないと言われています、
はい、
そのような心理状態の人が自分で相談できるところを探し出して、日常を取り戻すためにどんな手段があるのか調べて、それを実行するということはなかなか難しいことだと思います。
そうですよね。沢崎先生の病院のように、一部の眼科ではロービジョンケアというロービジョンの方に向けた支援も受けられるんですよね。
はい、人生の途中で視覚障害を負うという人は大抵眼科で診断や治療を受けているはずです、
はい、
本来は眼科で見えにくさがあれば、できるだけ早い段階で治療と並行して心理的ケアや福祉サービス、支援機器などの紹介が受けられるのが理想的です。なぜなら、目が見えなくなっても人生を豊かに生き続ける手段があると知るのは早ければ早いほどいいからです、
はい、
目が見えないと何もかもできなくなるとか、失明したら人生は終わりだという誤解からは絶望しか生まれてきません、
はい、
絶望して一旦全てを諦めてしまうと、そこから抜け出すことは諦めた時間の経過と比例して困難になってしまいます。
そうなんですね。
眼科医療機関の中にはまだまだ少ないのですが、視覚障害者が人間らしい当たり前の日常を取り戻すお手伝いをするロービジョンケアを行っているところがあります、ロービジョンケアを実施している医療機関の一部は、日本眼科医会や日本ロービジョン学会のホームページから検索することができます。またロービジョンケアにはどんなものがあるのか、どんなことができるのかについても日本眼科医会のホームページで知ることができますので、一度皆さんご覧になってみてください、
はい、そうですね。
ロービジョンケアを実施している施設、それぞれの施設で独自の取り組みがあって、どこでも同じ内容を受けられるというわけではないのですが、困りごとの傾聴、相談先、専門機関の紹介、支援機器、補装具、日常生活用具の選定、処方といったところは、大抵どこのロビジョンケアを実施している眼科でも対応してもらえると思います。
確かに、どんな選択肢があるかっていうのをまずは調べてみるっていうのは本当大切ですね。
はい、
うん、
私のクリニックでは、今申し上げた基本的なロービジョンケアに対応しているほか、特に近隣地域のインフォーマルな社会資源とのつながりをご紹介できるのが強みであると思っています。
このインフォーマルな資源っていうのは、例えばどんなものがあるんですか？
国や市など自治体が手掛けている、いわゆる公的サービスではなくて、
はい、
例えば市民の自主的活動であったり、隣近所のサークルであったり、お茶飲み友達であったり、本当に身近な人のつながりが、
はい、
インフォーマルな社会資源と言ったらよいでしょうか。
なるほど。
いわゆる公助、共助、互助の互助の部分ですね。 目が見えにくくなると人の顔がわからないとか、一人で外を歩くことがままならないと、そういった理由で家にこもりがちになります、
うん、
さらに今までできていたことができなくなると、さらに社会とのつながりが希薄になって孤立していきがちです。専門機関できちんとリハビリテーションを受け、公的なサービスも利用しつつ、今生活している地域の人とのつながりを大切に、生活しているその地域で培ってきたその人らしい人生を継続してほしいと考えています。
こう見えにくくなると、必要な情報を調べることも大変になってくるかと思いますけれども、この眼科で目の治療以外に日常の困りごとですとか生活についていろいろと相談乗ってもらえるっていうのはありがたいですね。やっぱり地域ごとにちょっと必要な情報っていうのも変わってきそうですし、そういった意味で近隣地域のこのインフォーマルな資源っていうのはとても大事なものになってきそうですね。
はい、そう思って活動をしています、
はい。
まあ、一般の眼科では主に目が見えづらくなった患者さんのリハビリテーション、リハビリテーションっていうと体を鍛えたり機能回復訓練と思われている方もいらっしゃるんですけど、
はい、
リハビリテーションの本来の意味は人間の回復、人間力の回復と言われています。眼科では主に目が見えづらくなった患者さんのリハビリテーションの入り口の部分の役割を果たしています。患者さんの目の状態を客観的に評価できるのは眼科医だけですし、
はい、
その客観的な見えにくさの評価に患者さん個別の困りごとを傾聴し、必要としている支援サービスへの橋渡しをするのが一番大切な役割と思っています。眼科医は福祉職ではないので、リハビリだとかケアの本格的な部分は専門家にお任せすることになります。
やっぱりこの目の状態を評価するだけでなく、各専門家にもつないでくださるんですね。
はい、
お送りしてきました小鳩の愛。沢崎先生のお話にあったように、見えにくさといっても、そこに至るまでの背景ですとか見え方の状態は本当にお一人お一人違うんですよね。そのことを私自身心に留めておきたいと思いましたし、多くの人に知っていただきたいと思いました。また治療だけでなく、ロービジョンケアや地域とのつながりの大切さも改めて感じました。来週も引き続き池上眼科整形外科副院長、眼科医の沢崎博美先生のインタビューをお届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。